TBS Podcast。時刻は7時40間もなく今6分になりました、うん、TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティのライムスター歌丸です。
水曜パートナー TBS アナウンサーの日比真央子です。さてここからは新概念提唱型投稿コーナー。
水曜日の企画はこちら、映画館それは最後のフロンティア。これはアトロ・クリスナーが数々の映画館を渡り歩き、そこで出会った人間や体験したエピソードを紹介する驚異の投稿コーナーである。題してシアター一期一会。さあということでスタジオに帰ってきてね、
本当に、まあ、ねしつこいですけど、ああ帰ってきたんだな。
そうやっぱその、まあ、あのリモートでやってたから、はい、俺は事務所ではね、うん、これやってたんですけど、はいはいはいはい、やっぱりこうあれですか、 3D 4D 感ありますか。
やっぱりあの、うん、これを音楽に合わせて、ね、D の、はい、角 D からのキュ
ッ、アイコンタクトを、ね、しながらね、
キュッてあって、シアター一応口にパン、うん、これがやっぱり私はただ見てるだけで聞いてるだけですけど、
あそうかそうか、
やってる目の前で。
実はね、あのね、あのリモートの時も横側に、はいはい、そのあのなんだパソコンを置いて、ね、あのズームの画面越しに急出しとかしていただいてたんですけどね、うん、だからこの一体感はないよね。
そうやっぱりタイムラグが若干やっぱあるじゃないですか、距離がね、やっぱり物理的にも通信的にもありますから、あっちゃーと思って、今日ちょっと
どうしてもそうだね、
はい、
あいやということで、まあ、帰ってまいりました。恥ずかしながら帰ってまいりました。
、
このコーナーは映画館で出会った人や目撃した珍事件などなど、皆さんが映画館でした体験したエピソードを募集するコーナー。まあその映画館も再開ね、ぼちぼち本当に本格的になってきて、ねうんうん、というタイミングにもぴったり合ってるんじゃないでしょうか、
はい、
さあということで、リスナーから届いたメール早速ですが私から紹介させてください。ラジオネームスパイラーメンからいただいたイジャタ一期一会です。先日ステイホーム明け初めて映画館に行った時の話です。その日は友人と一緒に上映30分前に映画館に着いたので待合室で映画の話をしながら待っていました。しばらくすると会場のアナウンスがあり、エレベーターで向かっているその時、目の前に立っていた堺正章風の堺正章二の初老の紳士がこちらに振り返り一言、ジェームズ・マカボイとだけ言ってまた前を向いたのです。一瞬ひるんでなんだと思ったのですが、さっき私たちが待合室でおすすめ映画の話をしていたのを思い出しました。それはおじさんにありがちな、あの人の映画のあの三部作で坊主の多重人格のあの俳優の演技がすごくて、なんだっけな、あのほら名前が出てこないな、などと話していたのです。そしてそれは堺正章さんの言う通り、シャマランのアンブリエカブル、スプリット、ミスターガラスの話をしていたのです。そうだ、ジェームス・マカボイだ。マカボイがね、あのスプリットのね、出てきたあれですよね。と友人と話し、堺正章とは堺正章風の人
ね、
堺正章とは入り口で会釈だけしてそれぞれの座席に座りました。もやもやも晴れ、すっきりした気持ちでストーリーオブマイライフを楽しく見れたのは待ち明けのおかげです。待ち明け風ね。ありがとうございます。いや映画館って劇場に入る前すらいいもんですね。
あ
これね、あのね、まあ俺ももちろん出てこないはあるんですけど、うんうん、なんかの隣の人がしている映画話で、うん、もうそれはもうお前それはあれだろうみたいな、もう何度口挟みたくなるかみたいなことはね、まあまああるんですわ。だからこの待ち明けの
待ち明け風の人なんだけど、もう待ち明けと
待ち明けでいいでしょう。まあ堺正章さんを浮かびましょう、はい、あもうあれじゃないですか、もうあのこうあそこなんとかタイみたいなしてるんじゃないですか、はい、こうやって
きちっと ね
クッと振り返ってね、ジェームズ・マカボイ
かっこいいんですよそれ。その答えをねなんか言うのもこう、
ちなみに、ディレクターの皆田くんはガンガン言うって言ってるんですけど、
あ言いそうよね、
君のあのそのね、その人相、そのものの言い方、それだとめっちゃ怖いし、
トラウマよちょっと、
すげえこれ何うなずきながら来て、怖いわ怖いわ。
あなんか
この間もエレクトラって教えてあげた。何の話してたやつなの。
怖い
よ。
教えてあげるおじさんだ本当に。
でもね、やっぱね、あの、わかります?日比さんとかも隣の席でしてる話、答えを知ってる話をこっちがうんうんやってると、あとね、間違って話し続けてる。違う、それ違うって。
なるなる、私も大体映画って一人で見に行くんですけど、その後ちょっとこう近くのカフェに入ってパンフレットゆっくり読んだり余韻に浸ったりする時間が好きなんですけど、まあ大体それこそこの前もレディースデーだったので、隣に二人組の女の子とかがこうキャッキャッキャッやってて、あの物申したさがやっぱりとんでも、映画を見た後ってなおさら
確かにね、
出したい、何かを出したいってなってる
んですね。確かにね、そういう、
そうそう、あのシャラメのこうでさ、し
シャラメに対する、それ同意できる意見だったの、シビさん的に。
いや、もうちょっと、もうち とよく見てっていう感じだったんですよ。もうちょっとちゃんとシャラメシャラ。
そうじゃないだろうと、
お前それ。ちょっとあと一歩踏み込んでってところで、こう、うーってこう手が震える思いでパンフレットを噛み締めるように、うーみたいな。
ね
え。これでもしょっちゅう。
俺、でもさ、これ自分で言っといてあれですけど、はい、この番組聞いてるリスナーの皆さんもさぞかしそういう思いをする瞬間が多々あり、俺がほら、あれだよ、なんとかだ、あれだよとかさ、あと間違ってなんかずっと言ってたりとかして、で、それでまあツイッターとかにね、こう、たまらず書いて、書いていただく。本当にありがたいことで、それを見てスタッフがね、すぐね、まあスタッフが気づけば一番いいんですけど、その、だから多分その、うおー、こいつイライラすんなみたいなのリスナーの皆さんも味わってるあたりかなと。
うちの母もいつも言います。それ、マオコ違うわよって、毎回毎回後からフィードバック聞いてて、ずっとラジオに叫んでたのよとか言って、後から怒られる。
だよね、だよね。まあみんなあるだってことですかね。もう一発行こうかな。
行きますかね。はい、はい、では私から働く方のももさんからいただきました、はい、映画館も自粛期間終了ということで地元の立川シネマシティも営業を再開しました。そこで久々の映画館だから何かお祭り騒ぎみたいなのが見たいということでミッドサマー完全版をチョイスしました。当然席は一個飛ばしでアルコール消毒は入り口とスクリーン前で合わせて2カ所。今までは係員が直接説明していた所注意も録音になったりといろいろ変わっていましたが、やはり久々の映画館は映画は心が躍ります。ただ客は 5,6 人といたところでしたが、客が少ないと逆にそのお客の動きが目に入ってしまうことがありますが、私は2列前の客はカップルでした。当然席を一つ開けて隣り合わせなのですが、どうやら彼女の方が彼氏をつっついたりとかなりイチャつかれているご様子。スクリーンを見ていても目の端にその動きがちらちら入ってきて、映画の内容から言って非常にノイズになる光景です。私はちょっとイライラしたものの、すでに通常版を見ていたこともあり、この二人はこの後どういう反応するのかなと意地悪な期待の方が膨らんできました。中盤の老夫婦の旅立ちのシーン、何が起きるか知っている私はスクリーンではなくカップルの方を見ていましたが、ここで彼氏の心は折れたようでした。すぐに元気を回復した彼女のイチャつきに全く反応せずピクリとも動きません。そして終盤の熊のぬいぐるみのシーンでは、二列後ろの私にも聞こえるようなため息をつき、暗い劇場内でもわかるぐらいに意気消沈していました。
しょんぼりすることないの。
終演後明るくなった場内では手を振って例の振りで踊っている彼女に対し、彼氏の方は若干青ざめており、足早に去っていってしまいました。慌てて追いかける彼女を見て私は、ああこの映画はこのカップルのための映画だったなと妙に納得し、なぜかすごくいい気分になりました。特に彼氏がこの映画から教訓を得て、二人が例の老夫婦のように末永く仲良くしてくれれば良いなと思います。この日は一本で帰る予定でしたが、このカップルのおかげで元気が出たのでハウスジャックビルドもはしごで見ました。
よりによって、
うん、本当映画っていいものですね。
割とえぐめの映画ね、日本でね、ラス・フォントリア、ハウス・ジャック・ピリドも行ったということでね。これはでもその、なんていうんですかね。まあ、ちなみに日比さん、ミッドさんは見てないんですけど、ね。
私まだ勇気が出なくて見られてないんです。
でもね、全体に言えることは、はい、その、日本ですごくヒットもした、特に女性もすごく来てということで、うん、やっぱりね、女の人は元気が出て、男が意気消沈っていうのは割と映画の内容に一致してるっていうか。
なるほど。フロレンスピューなんで、うん、なおさら見たいんですけどね。
そうそう。いや、素晴らしいですよ。うん。だから本当絶好調ぶりっていう意味。だからその女性はある程度スカッと、要するにその彼氏っていうかずっと付き合ってた男は、うんうんうん、まあ、なんていうかざまって思うところもあるんじゃないですかね。で、一方男は、その、だから、熊のぬいぐるみのシーンっていうのは言いませんけど、まあ、確かにひどいシーンなんだけど、うんうん、でもその、だからよっぽど多分そのなんか思い入れてたんでしょうね。
あったのか。
うん、その言わってなんかその男が見ると確かにそのかまあ彼氏まあでクソ野郎なんだけど、多分なんかでもそのああやっぱこうなっちゃったかみたいな、うわ救いないわーってなったのかもしれない。女の子の方は明るくなってない。手を振って例の振りで踊ってるってこれどういうこと？どの場面？
なんか
踊りの場面っていうとそのね、
手をつないで、
いやでも手をつないでる輪になってるのは手を振るわけじゃないか。なんか手を振る
場面。あったのか
しら。ちょっと俺忘れちゃったな。
独特な動きが。
手を振って例の振り。まあでもとにかく劇中にその彼女側はシンクロしていた。ね、その、村の、ホルガ村の、はい、風習の方に彼女はシンクロして、うん、彼氏はしょんぼりしたという。
すごいもう明らかな。
シンクロしすぎているため、普通に考えると別れるんじゃない。いや、
ほんとなんか、行き先が不安ですよね、これね。きっと久しぶりのデートだったろうに。
でもそのミッドサマー見て別れるなとかはもともと別れる。
ね、 そうだ。
そういうことなんですよ。
せやせや、そういうこと。
勝手なことを言うではね。そういうことかなと。
立川シネマシのカップルどうなったかな。
はい。ということで、まだまだ募集しております。
はい。宛先歌丸アットマーク tbs.co.jp までメールが採用された方には番組ステッカーも差し上げます。以上、新概念提唱型投稿コーナー。本日水曜日は、シアター151でした。
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリーラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ ハーフプラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリーラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ。
ちなみにおしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるやん。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前
え、なんで言った。
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。